今日の水戸黄門様は先週に引き続きまして元内閣府事務次官で消費者庁初代長官、そして現在は国立京都国際会館館長をお務めでございます内田俊一先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。ですね、先週に続いて、先週は先生上手にこう、はい、うまいこと締めていただいたんで、
はい、お見事でございました。
ただね、先週ちょっと私気になりましたがね、もともとなぜあの場所に、うん、はい、その京都の国際会議場っていうものがね、はい、できたかって、
はい、
その辺のね、いきさつをね、ちょっと先生すいませんけど話していただいてありがたいんですけれども。
はい、うちの会館がオープンしたの1966年、
はい、
まあ、53年前になるんですかね、
うん、
でただその作ると決まったの1957年だと言われてまして、
うん、
この年の11月のある閣議の場で、岸信介当時の総理が突然、これから日本で開く国際会議は東京と京都の2本立てで行く、
はい、
でそのために京都に、国際会議場を作るという発言をされて、でそれをまあいわば追っかけるように、河野一郎国務大臣が、そこで作る国際会議場はニューヨークの国連本部ビル、
うん、
それからジュネーブにあのパレデナシオン、これは第二次世界大戦の後できた国際連盟の本部として作られたビルなんですけども、この2つに匹敵するようなものを作ると、こういう宣言をされるんですね、うん、
はい、
突然こういう発言があって、まあ、ただその2人の発言なので、まあ、それで決まっていくわけですが、まあ、なんでそんな発言になったのかなと、まあ、よく分かりませんけれども、
うん、
思い当たるの一つは1956年の12月、その前の年に日本は悲願の国際連合の加盟を認められるんですね、はい、うん、それからその年の7月に出た経済白書、これはもはや戦後は終わったっていうことを宣言した経済白書が出るんですが、これをよく見てみますと何が書いてあるのかなと思ったら、
うん、
世界はどうやら核兵器を振りかざした競争から経済成長率を争う競争になった、
うん、
この戦いには日本もいち早く参加しなければいけないというそういう宣言をしたのが、
うん、
その白書なんですね。
なるほど。
ですから、まあ国際的に国際連合に入って舞台が与えられた、はい、それから高度成長期が始まっても2年ぐらいになるんですかね、
うん、
経済の戦いが始まって、これは何としても先頭を取りたい、そういう中で世界の政治の枠組みとか経済の枠組みを主催国として作っていく、そういうポジションを得たいと思われたんだと思います、うん、それがまあ1957年で、まあ9年後1966年にできるんですが、私はその時の岸総理とか、河野大臣の思いが実現したのは1997年だと思ってまして、
うんうん、
この年にいわゆる COP3 っていう環境の会議が開かれて、
はいはい、
まあ、これで初めて具体的に、地球環境を良くしていくための基準が決まっていくんですね。まさにそういう枠組みを日本が主導して決めていった、
うんうん、
まあ、ですからまあ40年かけてやっと思いを実現したということなんですが、ただこれを作ろうと思った時には本当に日本を世界の一流国にしていく、その強い国家リーダーの思いがあったなということはすごく感じますね。
うん、ただ実は先生はそれだけではないんですよ、
はい、
実はね、先生は京都にものすごく縁があるんです。
そうなんです。
というのはね、助役でもちろんね、
はい、
来られましたけどね、うん、ちょうどその時にね、もう一つ京都には冠になるべき建物があるんです。
あ、何でしょう。
国のそれが京都の迎賓館、
は
い、これはね、僕野永先生のあれでですね、一回見といでやることで見してもらいに行ったんで、もうね、全て一流。
お、
ね、白の靴下を履いて、
はい、
白の手袋をし して
、
それで館内案内されるんです。
へ、
それぐらい磨き倒して光り倒して、
うんうん、
ね、造形だけやなしに柱一本も全部吟味された。
へ、
で実はそれも先生が深く関わっておられるんです。
うん、
このあれ、あの時はね、実は野永先生の話なんですけれどもね、
はい、
ね、金丸先生に野中先生が言うて、でだんだんだんだん国が動いてっていう、それはまあ野中先生は直接、うん、あそうですかいう話で、
うん、
ただ先生はあの現実的なものっていうのはほとんど先生の時代にあれなんですか、やっぱり。
いやそれはむしろ私が帰ってからだと思うんです。私たちがいた頃は京都府が中心になって、それからあの宣言室で総称とか、あの当時のワコールの塚本さんとかが経済界が中心になって動いておられて、はい、我々はその根回しをあの、ま、国とさせていただく。でだんだん、ま、予算要求という具体的な査定に、うん、あの入ってきましたので、その時にいろいろ国と相談する、そういう下働きを一生懸命させていただきました。
なるほど、はい、ということはそのね、大きな今はその京都のね、
はい、
その国際会議場、それけど現実に迎賓館の方もやっぱり最初からタッチしてあるんです、
ね、なるほど、はい、
あのね、やっぱり大変京都に縁がある珍しい立つ位置におられたんでしょうね。
はい、でもやっぱ会議があるっていうことは迎賓館も必要ですからね。やっぱり2つが揃ってないと、ね、海外から来られた時にやっぱり日本ってえみたいな感じになってしまうんですよね。
うん、先生、あの迎賓館いうのは、
うん、
一般開放って年に2日ぐらいしかしてないんですかね、今。
いや、そんな、もともとそういう、こうかなり制限をしてたのですが、今はそうではなくて、会議のない時はいつもネットで申し込んで、
ああそうです
か、はい、あの1日何組も行けるようになっています。
あ、最近ですよね、それ
も
ね。
そうです、あの、まあ、官房長官の強いご意向もあったと聞いてますけど。
そうですか、
はい、
だからそういう面では僕はね、やっぱり京都ってね、まあ、今度文化庁も来ますけれどもね、僕ね、もっと京都にね、あのいろんなものを移したらいいと思うんですよ、本当は。
うん、
僕はもう若い頃ほとんど東京にいましたからね、
はい、
こんな全てが東京でいいかな思ったことあります。
うん、
で若い頃からね、知り合いが多いから、
うん、
例えば若いからね、今日どこのショーでご飯食べようかと、実はね、ショーのね、
はい、
大蔵省にしたってね、
うん、
あのね、中に食堂あるんです。安うと美味しいんです。
やっぱ食堂なんですね。そうそうそう、
あのね、ある大きな合同庁舎なんかの中ね、マクドナルドみたいなもんもあったりしますよ。
へ
え、役所の中ね。
へえ、カジュアルですね。
うん、さて、まあ一般の人入れないですからね。
うん、
その人、一般の人入ったら大問題ですから、
うんうん、
よく考えたら大きな合同庁舎の中でやったら、
うん、
そりゃ万っていう人が働いてるわけです、
ね、そうですね、うん、
そりゃすごいですよ。
必要ですよね。
で僕ね、キャリアの人ってね、
うん、
バッシング受けた時期あったんですよ、
うん、
割とね、
はい、
昔楽しやがってみたいな、
うん、
甘くだってとか、
はい、
でもね、本当のキャリアってね、夜中まで働いてます。
あ、やっぱり
霞ヶ関行くでしょう、
ええ、
夜中までね、電気ついてるとこいっぱいあります。
うーん、
予算のね、あれの時になったらね、
はい、
大蔵省なんかね、こうこと電気ついてます。
うーん、
でね、やっぱりね、もう主計なん、主計局の人が大変でね、
ええ、
机の上にね、布団引いてね、
はい、
寝たりしてます。
机の上に布団、新藤さんと逆ですね。
机の下に頭が入るのか、机の上に布団、布団を引けるわけですからね。
それぐらい大きな、
そうですね。
そうですね。僕ね、僕ね、いつもね、そういうの見てるでしょ、あの子供の頃から、うん、そうしたらね、何を思ったか言いましたらね、こういうことね、事務次官になられる方はね、
はい、
無条件で知らん間にね、先生って言えるんですよ。さあ、国会議員ね、
はい、
まあ船さんが仲いいから船さん言うてるけれども、うん、国会議員にね、とか地方議員にね、先生ってあんまりよう言わないんですよ。
うん、
というのは、先生って言われる人やったらそれだけのことしてんのかっていうことです
よ。そうですね。
うん、だから大概先に生まれてるから先生やみたいな、その程度の議員ばっかりでしょ。それは今回でも本当に問題ありますよね。
うん、
そういう面ではね、やっぱりずっと東大出られて、で役所に入られて、先生なんかは王道で来られたわけやから、うん、その辺のね、話もね、やっぱり ちょっと先生にね、はい、聞かんことにはね、
ね、やはりテーブルの上で寝てらっしゃったんですかね。
いや、先生は反対に進藤さんと一緒で机の下に頭つく。
そっち派ですかね。そう、
まあ、あの私がどうやって寝てたのか忘れましたけど、あのバッシングの話がありましたが、あのある時期、うん、居酒屋タクシーっていう
報
道がありましたですね。
ありました、ありました。
夜、はい、タクシーで公務員たちが、うんうん、帰る、そうすると気の利いた運転手さんたちが、はい、缶ビールを出してくれて、それでまたそこを使ってほしいと、こういうのがあって、まあ、非常に問題になったの で、ちょっとちょうどあの内閣府の事務次官をしてましたから、うん、少しいろいろ調査をしてみたんですね、うん、帰ってきた答えにびっくりしたんですが、うん、あの我々がタクシーで帰れるのは、うん、早く仕事が終わった時だって言うんです。つまりあの2時3時で終われば、うん、車で帰ればちょっと人の入りして出てこれるから、
うん、
で普段はそれの時間にも帰れてないという若者たちの答えが返ってきて、これはいかんだと、はい、
あ、そうですね、
もう一回本当に彼らの働き方をしっかり見なきゃいかんなと思ったことはありましたね。
だからそばで私見てたから本当によう働かはると人と、その逆に言うとみんなね知らないから楽に見えてあるんです、はい、人生ね楽したらね、はい、それは見とこうものセリフやけどね、はい、後から来たやつに追い抜かれます、はい、やっぱり選挙制度も含めて変えないかんこといっぱい、うん、で変えるべきなんですよ。なんでかって言うたらね、役人のね人事権をね内閣が持ってしまうことは、
はい、
検事まで支配下に置こうもってやったわけでしょ。
そうですね、
失敗したけれど、
はい、
やっぱそれはね悪いですけれども、うん、あの民主国家ですから、
うん、
そこはやっぱちゃんとね分けるべきなんですよ、
うんうん、
その三権、ね、分立っていうのは、それが基本ですから、
ありますからね。
それ墓場でね、日本の現状を見たらね、モンテスキューもルソーも泣いてますよ。
先生も変わるべきと思いますか。
そうですね、あの公務員の人事って、まあ、ある時期までは役所の中で完全に決めて、うん、もう今でも大分 の職員はそれで決まってると思うんですが、まあ、見てて思ったのは、あの例えば人事課とか人事を決める人たちって2年ぐらいで変わっていくんですね、うん、ということは、うん、あの役所の場合にはしたがって、うん、この人の言うことを聞かないと偉くなれないというようなことはあまりない、うん、あの機能として評価をしていく、
うん、
でどうやって決まっていくのかなと思って見てると、まあ、選ばれた人を見てると大体、まあ、我々下から見ていても、まあ、この人だなというのが、うん、あの選ばれていってるなというのは感じてみました。のですからまだ、うん、メカニズムはもう一つ私よく分かってるわけではないけれども、
うん、
まあ、なかなかしっかり誰かが見ていて、
はい、
あの選ばれてるなと思いましたので、まあ、そういう人事はもう少し信じてもらってもいいのかなと思いますね。
そうですね、結局ね好き嫌いとかイエスマン人事になったら、
はい、
国はそら持たないですよ、
うん、
それは私さっき言いましたように、事務次官になる方っていうのは、
はい、
やっぱりね最初からまともにちゃんと仕事してある人です、
うん、
やっぱりね賢い人の集まりですよ、やっぱり省庁は、
はい、
それ面白くてね、それ今知りませんよ。昔はね、
はい、
事務次官コースに完全に行く人っているわけですよ。
あ、そういうルートがあるわけです
ね。その人はね、ほとんどね国会議員にならない、
ならない、
うん、
そうかね、事務次官になってまあ、頼まれて分かりました、はい、言うて参議院とかね出る人はいました。鳩山、
まあ、頼まれてってこと
ですね、鳩山邦夫さん、幸雄さんのお父さんのね、
はい、
飯一郎さんとか、
うん、
そういう人はいますわ、佐藤さんとかね、
うん、
でね案外事務次官になる人ってねフェアな人が多い、
うん、フェアな方
その先生そら見てもらえるでしょ。ずるいことしそうにないですやん。
ないです、
うん、もっとしたらええのに思うぐらい、うん、結局ね僕はね、先生どう思います、その辺の話は。
うん、いやいや、というかよく分かりませんけど、まああの、まあ、さっきこう事務次官になる人間王道を歩いてるとこう言っていただいたんですが、うん、まあ、自分は決してそうではなかったなと。
いやいやいや、
思ってた
ら事務次官に、ね、なる方や
ろ。私はあの、うん、実は都市問題っていうか都市行政やりたくて建設省と役所に入ったんですけど、実際に都市局ってとこに行かせてもらったことはないし、 で振り返ってみると40年近く役人やってましたけど、うん、建設省にいたの半分しかいなくて、
なるほどなるほど、
残りの半分は地方公共団体に、京都市に5年、千葉県庁に4年とかですね、うん、
はい、
それからまあ残りの10年は中央省庁改革で内閣官房内閣府という内閣の仕事に入りましたから、そういう意味では本当にこうちゃんと報道を決して歩いてない、あっち行ったりこっち行ったりの、
いやいや、
ただまあ、いろんな経験をさせていただいて、はい、それから中央公共団体のやっぱり10年間の経験ってとっても、
あ、そうでしょうね、
勉強になりました。行政が一体何を見なきゃいけないのかっていう、
あ、そりゃそうでしょうね、はい、ちょっと王道ですよ。なんでか内閣府におられたから内閣府の事務次官なんです、
はい、そうですよね、
やっぱり、うん、その内閣府の隅々までご存知やから、
うん、
内閣府の事務次官として、
はい、で
やっぱり僕はね、どっかでね、その誰が任命したかはまでは知らないですけど、
はい、
初代のね消費者庁の長官になられたっていう、
うん、
僕ね最後にねこれ聞きたかったんですけどね、
はい、
今ねグローバル社会で世界相手にってか言います、で AI 社会です、
うん、
でその社会においてね消費動向っていうのはねものすごくね多岐にわたってくると思うんです、
うん、
でその時に消費者庁としてねやっぱり行政も含めた、
うん、
いろんな指導していかないかん、その監督もすると、
うん、
でその役割ってねものすごい大切や思います、
うんうんうん、
だから今でもですね、例えば極端言い方したらそのコロナのねキット売ってるわけですね、検査キット
売ってますね、うん、
あれね本質的にエビデンスねきっちりしてんわけですよ、はい、
あ、そうなんですか。
そりゃそうですよ、コロナ自体わからないんで、
うん、
そうしたらそれが本当にどうかいうの、そうするとそれは今消費者庁は多少チェックしたりしてますよ、
うん、
そうか、そういう機関がねなかったら、
はい、
何でもありですよ、
うんうん、
例えばこれはコロナにいいんですとか言うてね、
はい、
勝手にねスプレー売ってる人がいるわけですよね、
はい、
これは除菌効きますって、
ええ、
そう除菌効くけれども、うん、そしたらコロナにって歌っていいのかとか、
うん、
こういう問題もですねこれからものすごく出てきます、
うん、
これある種の先生詐欺みたいになってきますからね、
うん、
でそれもやっぱりね消費者庁としてね、僕はやっぱりね日本が消費者庁いうのを作ったのはね、うん、
はい、
すごくいいことや思います、
うんうん、
あれは先生どういう意図でもともと出来上がったんですか。
まあ当時福田総理の時、まあ、福田総理の時に作られたんですけども、まあ、彼はやっぱり当時の国家公務員というか国の行政組織のあるように大変怒っておられましたね。
なるほど、
うん、君たちは国民の方向かなきゃいけないのではないのか、
なるほど、
本当に見てるのか、
なるほど、
ということをいつも言っておられて、で本当に国民の方だけを見る役所を作ろうというのが多分消費者庁という発想だったと私は思ってますけども、なるほど、なるほど、まあ、それをお預かりして、まあ、当時は3つ私の中に課題がありまして、
うん、
1つは先ほどの理事長の話につながるんだと思うんですけど、安全と安心っていつも一緒にセットで使うんですけど、
はいはいはい、
よくよく考えると安全と安心って全く違うものなんです ね、
うん、
ですね、安心っていうのはこれは科学の世界なんです、
はいはい、
これは 90% 保証できます、 99.9% は安心です、
うん、
安全です、
はい、
とか安心というのはこれは心持ちの問題なんです、信じられるかどうかという、
そうですね、
でこれは一緒に必ずしもなるわけではない、でこれが可能な限り近くにある方がいいんだと、安心と安全が近い、
うん、
で安心と安全を近くするにはどうしたらいいのかっていうと、
うん、
この安全をやる専門家、安全は専門家の世界です、
うん、
この専門家を信じられる状況を作るのが一番いいと思ったんですが、
うん、
消費者行政で起きているいろんな食、特に食品問題ってどんな新しい問題が起きていて、うん、十分な専門家がまだない分野がいっぱいあるんですね、
はい、
ですから、うん、いくらこの専門家がそうだと言っても消費者は信じられない状態があるので、しっかりその分野の専門家に活動していただけるような分野を作るのが消費者行政の一つのテーマだと思いました。それからもう一つはですね、我々がいかに国家公務員っていうのが実際に国民を見てないのかっていうのをすごく感じまして、例えば高齢者の消費者被害がすごく増えている、
はいはい、
30% とかですね、あるいはこれがこの被害額を経済の損失に換算すると何千億になるという数字はあるんですけど、うん、そうではなくて、私がある時聞いたのは、ある高齢の女性の姉妹が家に住んでいた、うん、でそこに目をつけられて、次から次と家の修繕を業者が入れ替わり立ち替わりやってきて、でお金がない、じゃあローン組みましょう、で結果的にはそのローンが払えなくなって、その家まで取り上げられてしまうという大変な状況なんです。ですからその被害が何千億とか何パーセントとかじゃなくて、高齢の女性の兄弟姉妹が住んでおられた、その家までを閉まってしまうようなことが起きているということを、我々国家公務員は見なきゃいけない。そこまで見ないと本当に行政はできないと思いましたね。ですからとにかく現場に行こうよ、現場に行こうよ、
なるほど、
まあ、で私自身 もちろん行こうと努力をしました。それからもう一つは、消費者行政といっても実は第一線で、消費生活相談員という方たちがそこの実は第一線で戦っておられるんですね、
うん、
で相手は悪徳業者といっても実はどなるだけじゃなくて、最近は弁護士さんも連れてくるような、
なるほど、
悪徳業者さんがたくさんおられ
て、
ここで対峙して、まあ、立ち向かっておられる大方は女性です、
うん、
で家庭の主婦の方たちです。
なるほど、
専門知識はないかもしれないけ ど、もう使命感だけで戦っている、
うん、
ところが彼らの身分は非常勤、
なるほど、
で市の行政はそこの課長さんというのはいるけども、決して当時はですね、
はいはい、
ピカイチの人材を持ってきているわけではない、こういう中でこの方たちが戦ってるんですよね。
なるほど、なるほど。
消費者庁もう一つの役割、その現場で戦っているその人たちをとにかくバックアップすること、
なるほど
と思いますですね。
なるほど、
この3つを、まあ、職員にはなるべくこうだよねと思いましたけれども、
なるほど、
まあ、その通り言ってるのかどうか、まあ、でも、うん、おっしゃったように消費者庁の評価もし注目が高まっているとすれば、そういう不幸で動いてくれたのかなと思います。
そりゃそうですね、うん、ますます必要だ、先生最後もまた前回に比べてうまいこと締めますね、
そうですね、もう一周お伺いしたいく
ら
い
ですけども、また来年来てもらわないかん感じです ね、そうですね。今日は、まあ
はい、
本当にいい話を2週続けていただいて勉強になりました、はい、私もありがとうございます、
ありがとうございました。今日の水戸黄門様は、先週に引き続きまして、元内閣府事務次官で消費者庁初代長官、現在国立京都国際会館館長をお務めでございます内田俊一先生でございました。お相手は
高橋真也と
新道森信と
寺澤奈々子と
内田俊一でした。